寄せアプリ笑い杉並寄せから。お送りしますお話は、原作のオリジナルを尊重して、今日では使われなくなった表現も使用しております。
琉球の二子と三子と、春先にやってきたツバメが帰り始める頃になりましたね。越冬先である東南アジアやオーストラリアまで数千キロメートル、まあ一日に300キロメートル以上移動することもあるんだそうですよ。飛行速度は時速40キロ、最高速度はなんと200キロとも言われております。多くの渡り鳥が夜間に渡るのに、飛翔力に優れているツバメは昼間に堂々と渡っていきます。太陽の位置を目印にして方角を把握していると考えられて、まあ、道に迷うことはないんだそうですね。春は1羽ずつ海面すれすれに飛んできますが、帰りは数千から数万羽の大集団で帰っていきます。先に親鳥から帰り始めるようですよ。子供は一緒に連れて行ってもらえないんです。南へ帰るときは晴れた日ではなく曇りや小雨の日を選び、空の高い位置を雲に隠れるように飛んでいきます。春に渡ってきて夏の間にヒナを育て、9月に群れをなして帰っていくツバメは、まあ、季節の移ろいを知らせてくれる鳥として人々に親しまれてきました。土食って虫食って渋いと鳴いて泥を集めた巣を作り、飛びながら虫を食べるツバメは米や作物を荒らす虫だけを食べてくれる駅長として知られております。さあそろそろ高座が虫食って、いや虫食っちゃいけない整ったようで、本日の落語は三遊亭遊四郎師匠の心眼でございます。
できますよね、そんぐらいのことは。私のこと殺してくださいよ、お役様。え、いっそ私を殺してくれ。ちょっと変なことが言ってる人の、ああ、バイキさんじゃないかい。どうした、おい、バイキさん、おい、バイキさん、おい、ほら、バイキさん。はい、私のバイキでございますが、あとどちら様で。おい、お前さん今、目が開いたね。
え、
開いた。こりゃまたすごいものを見させてもらいましたよ、え。いやいや、お前さんがね、このお役師様に日産をしている、女房のお竹さんが水盛りをしてお願いをしているっていうのは聞いてましたがね、まさかこんなご利益を目の当たりにするとはね。いや、よかったね、バイキさん。ありがとうございます。おかげさまで両目が来まして、ありがとうございます。なんですがね、あとどちら様で？変なこと言っちゃいけないよ、おい。あたしですよ、あたし。いつもうちに、領事に来てくれるでしょ？馬道の、カズサヤですよ。
え？あんたカズサヤの旦那ですか？え、旦那、旦那こんな顔でしたか？
変なこと言っちゃいけませんよ。いや、しかしよかったね、バイキさん。ありがとうございます。おかげさまで両目が来まして、誠にどうもありがとうございます。お役師様、誠にどうもありがとうございました。おかげさまでこの両目が来まして、ありがとうございます。先ほどちょっとの悪口を申しまして、相すいませんでございました。いずれおたけと一緒に必ずお礼参りに伺いますから、誠にどうもありがとうございました。いや、旦那これからどちら行かれるんで？
おお、
あたしかい。あたしはね、今日は日本橋に用があって来たんだけれどもさ、こないだうちの家内がね、目を患って、で、その時にこのお役師様に大層ご利益をいただいたもんですからね、今日はまあ、ついでと言っちゃ失礼だがな、お礼に上がったところなんですよ。これから馬道に帰るんだ。
旦那の浅草にお帰りになるんですか？
そうですか。じゃあすいません、私も一緒に連れてってくれませんかね。
まあそれはいいけれども。
いや、構わないけれどもね。いや、お前さんほら、その目の悪い時だったらね、手でも引いて帰りますが、今こうして目が開いたんだから、ねえ、大威張りで大手を振って歩いて帰ったらいいでしょ。それがダメなんですよ、旦那。いや、私もね、目の悪い時でしたらね、この杖を頼りにどこへでも帰りますが、こうして目が開いてみるとね、まるでどこがどこだかよくわかりませんで。
ああ、なるほどね。
そんなこともあるかもしれませんね。わかりました。じゃあね、間違いになっちゃいけないから、私が一緒に帰りますよ。そうすか、ありがとうございます。え、ちょっと待ちになって。お役師様誠にどうもありがとうございました。いずれお竹と一緒に必ずお礼参りに伺いますから、誠にどうもありがとうございました。旦那、お待ちどうさまでございます。 いや、私もね、もう目が開いてやれ嬉しいなと思ったんですがね、こうしてこう目が開いてみるってえと、まるでどこがどこだかよくわかりませんで。おい、バイキさん、バイキさん。お前さん、そのほら、目を開いて杖ついてるってのはおかしいじゃないかい。え？目を開いて杖よ？ああ、そう、なるほど、そらそうかもしれませんね。そうですかね。私も長いことこの杖がね、癖になってますから。いやー、旦那っちゃね、もう家に帰ったってこの杖捨てませんよ。で、神棚にお祭りをいたしまして、毎日毎日拝ましていただきますから、この杖にも随分長いことお世話になりましたからね。いや、しかしなんですね、旦那っちゃね、もう、これ世の中子供の頃に見たっきりでございますからね、まるでどうなってんだか、あーと！あー、旦那なんすか、今ちょっと向こうに、キュッと飛んできました、あれ。なんです？あ、お前さんね、今言ったのありゃ、人力車。人力だよ、人力。人力車？あ、人力。あ、そうなんですか、人力、そうですか。あ、なるほど。そうそう、そういえばね、いつもいつもうちの家内が、そう言ってくれますよ、お前さん近頃は人力という乗り物があってぶつかると危ないから気をつけなくちゃいけませんよってんでね、そう言ってくれますが、あれが人力ですか？早いんですね。もうあんなとこまで、お、あんなとこまで行っちゃいました。そうですか、あれが人力だ。いやー、旦那の何ですね、今人力に乗ってるお客様、あれ女の人のようですね。あれね、随分とまた綺麗な方ですね。なんだお前さん、また目が早いんだね、こりゃ。驚いたな、どうも。まあそうだね、今言ったのはね、ありゃこの東京でも一二を争う売れっ子の芸者衆ですよ。あ、売れっ子の芸者衆なんですか。そうですか。なるほど、道理でこりゃ綺麗なわけですよね。そうでしたか、売れっ子の芸者衆だ。うん。と、旦那ちょっとのこれね、つかぬこと伺いますがな、今言ったの芸者衆とね、うちの女房のおたけとこれ、どっちがいい女ですかな。バカなこと聞いちゃいけませんよ、お前さんは。聞かれたこっちが返答に困るじゃないか。そりゃ考えてみたってわかりそうなもんでしょね。今言ったのはもうこの東京でも一二というようないい女ですよ。そこ行くとなんだね、お前さんちのおたけさん、ありゃなんだな、もう東京でも一二を争うまずい女だ。ああ、まずいんですか。そんなにまずい。そうだね、よくほら悪口にさ、まあ器量の良くないことをね、人三化け七なんてなことを言うでしょ。ね、人間が三部でもって、化け物が七部。そこ行くとなんだな、お前さんちのおたけさん。ありゃなんだね、人なし化け獣だな。人なし化け獣、そんなにひどいんですか。あ、そら知りませんでした、人なし化け獣、いや、あっちゃも目が悪いもんですからね、知らずに暮らしてましたが、そうなんですか。いや、となるとなんですね、旦那。目が開いたらもうそんなもんとは。暮らしちゃいられませんね。バカなこと言っちゃいけませんよ、お前さんは。なんてことを言うんですよ。人間ね、見た目より心なんですよ。そうでしょ？お前さんちのおたけさん。そりゃね、器量は良くないよ。見てくれは良くないがね、この心の方で言ったらもう東京どころか、日本でも一二というような、いい心がけなんですよ。そうでしょ？お前さんのことをもういつだって、バイキさん、バイキさんと言って、尽くしてくれる、慕ってくれる、ね。お前さんが領事から帰ってくりゃ、先に寝ていたことがあったかい？いつだってもうちゃんと起きて待っていて、暑い夜には冷たいもの、寒い晩には暖かいものを用意して、いつでも食べられるようにと待っていてくれるんじゃないかい。それに今度のこともなんですよ。ね。お前さんの目をなんとかして当てていただきたい。たとえ自分の命を削ってでもというんで、水盛りまでしてお願いをしているんですからね。そんな人はもう世の中探したところでなかなかいるもんじゃないんですよ。ああ、もう器量なんてものは問題じゃないんですよ。まあ、しかしな、そうは言ったもののな、また、お前さんちの夫婦ぐらいね、変わった夫婦ってのもないね。え？いや、さっきも言う通り、おたけさんは器量が良くないよ。そこ行くとね、バイキさん。お前さんてえもな、なんてえかな、もうこの、役者にでもこんだけいい男はいないだろうな、ってぐらいの、いい男なんですよ。ねえ。人間この夫婦の中なんてえものは、実に不思議なもんですね、こらね。うん。そうそう、お前さんほら、山の小春を知ってるでしょ？あ、小春姉さんですか？知ってますよ。白木屋のお姉さんね。ごひいきいただきましてね、領事に上がりますから。そう、この小春たちとさ、この前ね、みんなでご飯を食べていたんですよ。で、こう、一杯飲んでね、役者衆の噂話だ。あの役者がいい男だ。 團十郎がいい、いやいや菊五郎がいい、いや私は海老蔵がいいとね、話をしていると、旦那方はそうやっていい男と言うと役者のことを申しますが、私はね、うちに来るあのあんまさん、あのぐらいのいい男はいないと思っていますとこう言うんだよ。ほて妙なことを言うな。役者の話をしていたあんまさん、なんだろうなと思ってひょいっと思い出したのがお前さんだ。おいこはる、ひょっとしてそりゃあの、マイキさんのこっちゃないかいというと、あら、旦那もご存知なんですか？いえね、あのマイキさん。いい男なんてものはどっかに剣があったり、嫌味があったりするもんなんですがね、あのマイキさん、剣もなければ嫌味も何にもない。あたしゃもう、目が不自由じゃなかったら放っちゃおかないんですがね、なんてなことを言って、ぽーっと赤くなっていましたよ。あの子春はなんじゃないかよ、おい。お前さんにおかぼれをしてるんじゃないのかよ、おい。ちょっと旦那、本当ですか、それ？あの姉さんがそんなこと？本当にそうなんですか？知りませんでした、こら。へえ、ありがたいね、こらね。そうですか、小春姉さんがそんなこと嬉しいね、こらね。とにこれ、うん。あれ、旦那ちょっと、なんすか、こう、随分と賑やかなところに出てきましたがね。ここどこですか、旦那？お前さん、ここはね、中見世ですよ。え？旦那、ここ中見世ですか？あ、そうなんですか、もう中見世。ちょっと待ってくださいね。中見世ってとよくわかりますからね。中見世。そうだそうだ、うん、間違いないや、うん、ここは仲見世だ。変な格好しちゃいけないよ、お前さんは。いや、なんだ、何しろっちゃね、もうみんな子供の頃に見たっきりでございますんでね、これほんと、ああ、ここがおもちゃ屋さんですね。おもちゃ屋さんは賑やかですね。いろんなものが売ってるんですね、昔と違いまして。あ、おもちゃ屋さんだ、これ。あ、こっちが人形焼き屋さんですね、これ。おー、美味しそうな、いい匂いがしてますよ。そう、美味しそうだ、美味しそうだ、これ、人形焼きだ、うん。で、あ、これが、はぁ、観音様のお堂ですか。大きいですね、こらね。いや、旦那っちゃいつもね、おっかないもんで、このお堂の下からしか拝んだことないんですがね、今日お堂に上がってみたいんですが、旦那、よろしゅうございますかな。おぉ、いいよ、いいよ。じゃあ一緒に上上がろうじゃないか。よろしゅうございますか。ありがとうございます。いやー、旦那ね、嬉しいですね。こうして、お堂に上がって拝めるんですから、本当に。あ、これが、ああ、お賽銭箱ですね、こら。大きいな、こりゃ。うわー、たくさんお賽銭が入ってますよね。旦那、私はもうね、生涯稼いだって、こんだけたくさんのお足は頂戴することできませんね。嬉しいな、本当に。じゃあね、今、お参りいたしますんで。観音様、誠にどうもありがとうございます。おかげさまでこの両目が開きまして、いずれまたお竹と一緒に必ずお礼参りに伺いますから、誠にどうもありがとうございました。いやー、嬉しいですね。こうやってね、お参りすることができるんだから、あれ？ちょっとあそこなんすかね、あれ。ほら、あそこ不思議不思議ね。あの箱の中からほら人間が出たり入ったり出たり入ったりしてますよ、あれ。なんです？え？箱の中から人が出たり入ったりして、ん？ああ。お前さ、あれはね、姿見ですよ。鏡だよ、鏡。え？あれ鏡なんですか？鏡、じゃあこっちがあそこに映ってるんですか？こっちが映って、あ！これ私ですか、これ？あ、これ私。私の顔、これ？なるほど、私ってこれいい男なんですね、これね。ああ、なるほど。苦みが知った。これ、いい男ですよ、これね。ちょっと、うん。これが私だ。ああ、嬉しいね。いい男だ、これはね。うん。で、隣が旦那ですか、うん。それに比べて旦那、まずい面だ。なんだ、まずい面ってな。怒っちゃいけません。冗談ですよ、旦那。冗談。ちょっと旦那、あれ？いなくなっちゃったよ。怒って帰っちゃったかな。ちょいと、旦那どこ行ったんですかね。ちょいと、カズサイン旦那、ちょいと、ね、旦那、ちょいと、旦那、カズサイン旦那、ちょいと、そこ行くのは、バイキさんじゃないかい？
私、バイキでございます。どちら様で？
なんだね、この人は。声柄でわかりそうなもんじゃないかさ。あたしだよ。山の小春だよ。
え？あんた小春姉さんですか？あ、そうなんですか？お姉さん。小春姉さんだ。なるほど、こりゃ。いい女だ。
なんだね、この人は恥ずかしい。いやね、今そこでほら、カズシャイの旦那に聞いたんだけれどもさ。お前さん、目が開いたんだってね。よかったね。そうなんですよ、姉さん。おかげさまでこの両目が開きまして、今後ともどうぞよろしくお願いをいたしますんで。もちろんだよ。ほら、こんなところでさ、立ち話もなんだからちょいと、ご飯でも付き合ってくれないかい？
よろしゅうございますよ。じゃあ行きましょうか。
さあ、これから二人連れ立って、富士横丁の方にやってまいりまして。
藤下にございます釣り堀という待ち合いの門をくぐります。一方上総の旦那は一刻も早く、女房に知らせをしてやろうってんでやってまいりまして、こうこうこうと訳を話しますと、もうお盾の方は天にも昇るような心持ちになりまして、急いで観音様にやってまいりますが、梅木の姿が見えない。はてどこに行ったんだろうかと探しておりますと、藤下の方に向かってまいります。二人連れがどうもそれらしい。後をついてまいりまして、釣り堀の門をくぐりまして、植え込みの陰からそーっと中の様子を伺っておりますが、さあ梅木さんどうだい、もう一杯飲んだら。ねえ、さっちゃんも十分いただきまして、もう顔がこんなに真っ赤ですから、私もお腹が空いてるもんなんで、先にご飯を頂戴してもよろしゅうございますかな。はい、いいとも、どんどんやっておくれ。ありがとうございます。じゃ、いただきますで。ああ、姉さん、これまた、美味しい味噌汁ですね。味噌汁って人があるかね。そりゃね、味噌随門ってんだよ。あ、味噌随門ってんすかこれ。あ、そうなんすか。じゃね、よくわからねえもんなんで、じゃこれ、いただきますんで、これもね、うん。うん。ほら、美味しいわけですね。中にこの白身の魚が入ってるんですね、これで。で、姉さん、この真ん中のこれ、これなんですか、これ。お前さん、そらね、お刺身だよ。え？お刺身ですか、これ。え？これがお刺身ですか？お刺身ってこんな色してましたか？あ、そうなんですか。これがお刺身の色、この色。あ、姉さん、じゃね、このお刺身の色をね、どっかで見たことありますよ、この色はね。どっかで見ましたね。さっきどっかで見たな、この色は。どこで見たのかな、これ。ああ！観音様の提灯と同じだ。変なこと言っちゃいけないよ、この人はさ。だけどもね、バイキさん。私はね、本当のこと言うとさ、前々からお前さんのことをずーっといい男だなと思っていたんだけれどもさ、こうして目が開いてみるってえともう、ひとしおだね。ね、バイキさん、私本当のこと言うとさ、お前さんのことをね、昔からずーっと思っていたんだけれどもさ、だけどもなんだよね。ほら、お前さんにはおたけさんという立派なおかみさんがあるんだもんね。いくら思ってみたってこんなものはもう、つまんないやね。なんでしてねえさん、おたけ？やめてくださいよ、ちょいたっちゃ知らなかったんですから、ええ。旦那に聞いて驚きまして、ええ。人なし化け獣なんですってね。目が開いた日にはそんなもんとはもう、暮らしちゃいられませんから。いっそあっちゃね、別れちまおうと思ってるんですよ。ちょっと、バーキさんお前、本気で言ってんのかいそれ。本気かい本当に本当本当に？そう。ね、バイキさん、私ほら、こんなことね、女の口から言えたもんじゃないんだけれどもさ、もしもその、おたけさんと別れてね、嫌でなかったら私のことを、おかみさんにしちゃくれないかい？お前さんがもらってくれるんならね、私もお前さんに生涯苦労はさせないから、え、姉さん本当ですかそれ？いやもうそんなことはね、願ったり叶ったりでございますんで、こうなったらうちの化けべそはどっかに恩出ししまいますから。一杯期限の高っちょうして、これを聞いていましたおたけがカーッとなって、部屋の中飛び込んでまいりまして、ちょいと、バイキさん、あ、なんだお前は、いきなり人の首絞めやがって、なんだ、何もクソもあるか、お前の女房の、おたけだ、え、おたけ、あ、なるほど、まずいつら、なんだまずいつら、嘘、冗談、ちょっとおたけ、嘘だよ、ちょっと俺が悪かったから、話してくれ、勘弁してくれ、いや、おたけ、俺が悪かったらちょっと苦しいよ、おたけ、俺が悪かったからさ、話してくれ、おたけ、俺が悪かった、おたけ、俺が悪かった、おたけ、俺が悪かったよ。ちょいと、バイキさん、ほら、バイキさんったら、バイキさん、俺が悪かった、おたけよ、勘弁してくれ、おたけよ、俺が悪かった、おたけ、俺が悪かった、俺。おい、おたけよ、今お前俺の首を絞めはしないかい？何言ってんだね、この人はさ。私がご飯の支度をしていたら、お前さんがあんまりうなされているからさ、びっくりしちまったんだよ。どうしたんだい？なんか怖い夢でも見たのかい？え？夢？夢だ。夢だ。さあ、ご飯の支度ができましたよ。ね。これからお参り行くんでしょ？早いところ起きて支度をしなくちゃ。おたけよ。ほらな、もう、新人は、やめだ。ちょっとどうしたんだい？ゆんべはあんなに思い詰めていた新人を、どうして急によすきになったんだい？寝てるうちだけ、よーく、見える。
お腹入りは、杉並阿佐ヶ谷町おこし、笑いが一番、サムワンピックアップ。 大きなお世話役金霊社十八がただいまブームの社会人落語をハイライトでご紹介します。今日は初登場福福亭笑顔さんの鶴をご紹介します。笑顔さんは入船亭先行師匠を率いる葛飾落選指南所のメンバーです。モットーが笑う角には福来たる。明るく元気な飲み会を絶対断らない女性。はっきり大きな声で会をリードしています。2021年3月、葛飾落選指南所おさらい会での収録。出囃子も会のメンバーが生演奏です。
ご隠居、ご隠居います？なんだよ、はっつぁんじゃないか。どうしたんだよ、お前来るときは毎日来て、ずいぶんご無沙汰だったじゃないか。すいません、ちょっと今日ご隠居に聞きたいことはね、あのほら床屋に掛け軸あるでしょ、鶴の絵の掛け軸。したらね、トムの夜もね、この鶴は日本の名鳥だぞって言うんですよ。だから、名鳥？どうして名鳥？どうして名鳥ってトメに聞いたらね、トメが名鳥名鳥なんて言いやがってね、あ、うちに帰らなくちゃって帰っちゃった。だからトメの野郎知らなかったんですよ。ああ名鳥のことか。どうして鶴が日本の名鳥かというとね、鶴は千年、亀は万年といって、とてもめでたい鳥だよ。それにね、鶴というのは一旦つがいになると死ぬまでその鳥と添い遂げる、まことにミサオの正しい鳥。それにほら見てわかるだろ、姿形が美しいんだよ。へえ、鶴は千年ね。ああ、鶴千年生きるの知ってますよ。うちのじいちゃんがね、鶴千年生きたのね、知ってるって。鶴千年生きるとね、なんか近くでね、千年千年ってなんか泣きながら飛んでくんですって。千年千年千年って。だからね、千年生きたの知ってますよ。姿形がいい、とんでもないでしょ。あれちょっと首が長すぎるでしょ。そうなんだよな、首が長いんだよ。だからね、あれは昔首長鳥って言ってたんだ。首長鳥？それでいいじゃないですか。なんで鶴になったんですか？お前も次から次いろんな質問してくるね。首長鳥で終わりだと思ったらさ、それが鶴になったか言わなくちゃいけない。ちょっと待ってくれよ、お前大変なんだよ俺だって。そうどうして鶴になったかというとね、昔々白髪の老人が浜辺に立って遥か沖合を眺めていると、遠く諸星の方から一羽のオスの首長鳥がずーっと言って飛んできて浜辺の松にポイと止まった。後からメスの首長鳥がルーッと言って飛んできた。これで鶴だよ。つとるで鶴。あ、わしら言い方聞きましたね。つとるで鶴。あ、いいっすね、これ。そうですか。ちょっと待てよ、お前。この話誰にも言っちゃいけないよ。お前と私の内緒話だよ。わかったか？誰にも言っちゃいけないよ。どうも。じゃあ、ご一行帰ります。さよなら。絶対に言っちゃいけないんだぞ。言いませんよ。誰に言うんだよ、こういう時はよ。竹しかいねえだろうよ。竹いるか？いねえよ。竹待ってたのかよ。待ってねえよ。竹お前うるさいんだよ、俺仕事してんだからよ。お前、鶴が昔首長鳥だったって話聞きたいか？聞きたかね、そんな話。だってもう鶴になっちゃったんだろ。いいじゃないか、そんなこと言わねえでよ。聞きてんだろおめえ。聞きたがねえよ。鶴じゃねえんだ俺は今よ、ネズミを掘ってんだよ。一生懸命丁寧によ、ネズミ掘ってんの。鶴の話はいい、いいから聞いてくれよ。すぐ終わるからね、すぐ終わるから。うるせえな、喋ってみろ。そんなに聞きたいなら言うけど、昔々白髪の老人が浜辺に立って遥か沖合を眺めていると、遠い諸越の方から一羽の首長鳥がつーるーっと言って飛んできて浜辺の松にポイと止まった。後からメスの首長鳥が さよなら。なんだよ、もう帰っちゃったのか。ご遠慮ご遠慮、どうして首長鳥鶴になったんでしたっけ。お前どっかで喋ったな。まったく恥ずかしいんだから、いいか、昔々、あ、もうそこはいいです、そこはいい。ね、首長鳥が飛んでくるとこから。お前ね、話急に真ん中からやれって結構難しいんだよ。ね、頭の中で。急にやれって言ったってね、素人の落語家にはできないんだよ。いや、やってみるよ。オスの首長鳥が、ツーッと言って飛んできて浜辺の松にポイと止まった。後からメスの首長鳥がルー、ありがとうございました。タケー、待たせたな。待ってないんだよ。ネズミが掘り上がったんだよ。今からこれに魂を入れなくちゃいけねえんだよ。鶴どこじゃねえ。すぐ終わるから聞いて、聞いて。いい？言うからね。あのね、白髪の老人が、そこはいい、そこはいい、首長鳥から、そうだよな、ね、オスの首長鳥がつー、そうなんだよ、つー、そうだよ、つーっと言って飛んできてな、つーっと言って飛んできて浜辺の松にルッて止まったんだよ。で、後からメスの首長鳥がメスの首長鳥どうしたんだよ。何泣いてんだよ。メスの首長鳥がなんつって飛んできたんだよ。黙って飛んできた。
いかがでしたか。来週は林家久蔵師匠の勘定板をお送りします。また来週お耳にかかりましょう。一朝一夕。
この寄せアプリ笑い杉並寄せからはラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。